改めまして皆さんこんにちは。いつも私たちの学びと訓練のためにお祈りくださり、また支えてくださりありがとうございます。またこの度はこのような状況でありながらも、皆様が信仰とお祈りを持って私たちを迎えてくださり感謝をいたします。また秋山和夫先生、佳代子先生を通して今週1週間本当に素晴らしい学びとまたお交わりいただいて、たくさんの神様からの恵みをいただいております。そのこともこの場をお借りしてもう一度感謝いたします。
ありがとうございます。
でまたこのように訓練中の私のようなものに、今回このテモテ会の御言葉の特権も与えていただきありがとうございます。まだ独身の子供のいない私ですけれども、今日喜んでテモテ会にお集まりの皆さんとご一緒にこの御言葉をお分かちしたいと思っております。よろしくお願いいたします。はじめに皆さんに伺いたいことがあります。皆さんが80歳くらいの頃、あるいは80歳過ぎの頃、ご自分の子供にどんな人生を歩んでいてほしいと思いますか？あるいは教会に来ている子供たちにどんな人生を生きていてほしいと思いますか？私たち誰もがですね、クリスチャンであれば神様の栄光を表して生きていきたい、そう願っているはずです。そしてそれだけではなく、私たちの子供たちに、教会の子供たちにもそのような生涯を歩んでいってほしい、そう思うはずですね。イエス様は私たち全ての人の罪の身代わりに十字架にかかって死なれました。全く罪のないお方でした。そのイエス様が私たちの身代わりに死に渡され、葬られ、3日目に復活されました。復活されたイエス様が天に昇られる前に弟子たち一人一人に語られたお言葉があります。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。ですから私たちは自分自身がイエス様に従って歩むだけではなく、あらゆる国の人々をイエス様の弟子とする使命をいただいています。ではその最初の対象は誰でしょうか？聖書全体からするならば、それは私たちの子供たち、教会の子供たちと言えないでしょうか？ですから私たちが80歳ぐらいの時、自分の子供たちがイエス様を救い主として信じて、キリストの弟子となって、彼らもまた次の人たちにキリストの福音を述べ伝えていたとしたら、なんて幸いなことではないでしょうか。そのために今私たちにどのようなことが必要なのかということを御言葉から分かち合っていきたいと思っています。それではどうぞ皆さん、新約聖書の第二テモテ3章の14節から17節をお開きください。新約聖書のテモテへの手紙第2、3章の14節から17節です。新約聖書の428ページです。よろしければ皆様でお読みしたいと思います。14節を姉妹の皆様お読みいただきたいと思います。そして15節を兄弟の皆様、最後の16節と17節は皆さんでご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。新約聖書のテモテへの手紙第2、3章の14節から17節です。14節を女性、15節を男性、そして16節17節を皆さんでお読みしましょう。よろしいでしょうか。では姉妹の皆様から14節お願いいたします。3、はい。 また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。
聖書はあなたに知恵を与えられて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。
ではご一緒にお願いします。3、はい。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。
神の言葉はすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。
ありがとうございます。ここから今日は信仰の確信はどこからというメッセージをさせていただきます。一言お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、皆を称えます。このような小さいものが主が愛しておられる兄弟姉妹お一人お一人に向かってあなたの言葉を語らせていただくという大任でございますが、どうぞ聖霊なる神様の導きを私たち一人一人にお与えください。主が私たちを祝福して授けてくださった私たちの家の子供たち、また教会の子供たち一人一人をキリストの弟子としていくために、今そしてこれから私たちは何をし続けていかなければならないのか、今日のお言葉を通してはっきりとお示しください。あなたのお言葉を信じ、あなたのお言葉に従って歩むことができますように。すべてを御手にお委ねし、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。さて、3章の1節をご覧になっていただきたいと思います。パウロはここでテモテに伝えていることがあります。終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。これから大変な時代がやってくるんだとパウロはテモテに伝えました。そしてその時に様々な特徴を持つ人々が現れる。そのことがですね、2節から5節まで続けて記されています。ここにいろんな特徴が書かれていまして、本来は全て一つずつ丁寧に見ていきたいところですけれども、特にパウロが警戒していることはですね、5節の御言葉なんです。見かけは経験であっても、経験の力を否定するものになります。一見経験そうなんですけれども、実はそれを否定する人々が現れる。そういう時代が来るんだと伝えました。つまりですね、本当のキリストの弟子とそうでない人との違いがますます曖昧になっていくのだと伝えました。恐ろしい時代ですね。このような中にあってもクリスチャンがクリスチャンとして生き続けていくために、今お読みしました3章の14節にありますように確信が必要です。確信です。テモテはそれを持っていました。私たちの子供たちもですね、この学んで確信したことにとどまり続けることによって、この地上で神様の栄光を表して生きていくことができるのですね。では、このテモテの確信は一体どこから来て、どのようにして彼に与えられたんでしょうか。そのことを見てまいりたいと思います。第一番目のポイント、彼の信仰の確信はどこから来たんでしょうか。それは信仰の母です。14節の続きをお読みします。あなたは自分が誰から学んだかを知っており、テモテ自身もその人物を知っているのです。それが信仰の母でした。第二テモテの一章の五節をお開きになってください。また三章に戻ってまいりますので何か挟んでおいてください。第二テモテの一章の五節、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖母ロイスと母ユニケのうちに宿ったもので、それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。 ここにありますように、テモテには偽りのない信仰がありました。偽りのないという言葉は、偽善という言葉に否定詞がついている言葉です。ですから、直訳しますと、偽善ではない信仰ということになります。偽善ではない信仰ということは、偽善の信仰、見せかけの信仰が当時もあったんです。周囲には偽りの信仰がある中で、テモテには偽りのない信仰がありました。この偽りのない信仰に関してもう少し見てみたいと思います。今度は第一テモテの1章の5節から7節をご覧ください。またこちらには戻ってまいりますので、よろしくお願いいたします。第一テモテの1章の5節から7節です。5節から7節。この命令が目指す目標は、清い心と健全な良心と偽りのない信仰から生まれる愛です。ある人たちはこれらのものを見失い、虚しい議論に迷い込み、立法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも確信を持って主張している事柄についても理解していませんとあります。ここにはパウロがこの手紙の中でテモテに命じたことのゴールが記されています。それが偽りのない信仰でした。そしてそれから生まれてくる愛だったんです。これを得たいな、欲しいなと思って一生懸命努力しても得られなかった人たちがいます。それが今お読みした6節と7節にある人たちです。彼らは必死になって聖書を学んでいる人たちでした。多くの聖書知識のある彼らは一見信仰を持っていそうでしたけれども、実はそうではなかったんです。つまりそうです、立法の教師を目指して熱心に御言葉を学んでいる人でも得られなかった偽りのない信仰をテモテは持っていたんです。これはどこから来たんでしょうか。先ほどお読みしました第二テモテの一章の五節を見るとはっきりと記されています。それは彼のお母さんを通して、またおばあさんを通して彼に継承されていったのです。テモテの偽りのない信仰のルーツは教会でも学校でも神学校でもなく、彼の一番近くにいた彼のお母さんでした。テモテは幼い頃からお母さんと一緒に御言葉に親しんでいました。お母さんの口を通して、お母さんの生き方を通して、彼はイエス様を知り、イエス様を信じ、その幼い信仰は優しく育まれていきました。私の家族は、私が12歳、中学1年生になる頃にホームスクールをするように導かれました。主の導きに従ってこの決断をしてくれた両親に私は今でも感謝しています。父は仕事に出ておりましたので、毎日母親が私と二人の妹を導いてくれました。何もない状況で始めましたので、本当に最初の頃は大変でした。そんな折、私は何度も何度も神様に反抗して、母親に反抗して、母親を罵り家族を傷つけました。反抗期ではなく反抗しました。私は神と神様が備えてくださった母親を傷つけ罪を犯しました。でも神様の愛は変わりませんでした。母の態度も一貫していました。もちろん完璧ではありませんでした。しかし子育て以外にも多くの重荷を持ち、戦 いがあり、本当は家族の誰よりも苦しかったはずなの、その母親は主を信頼することをやめませんでした。主を愛し続け、私のことも愛し続けてくれました。もしそれがなかったら、今私はきっとこの場所にいられなかったと思っています。すべてが主の恵みです。そしてその中で忠実であり続けた信仰の母を、私は本当に神様に感謝しています。彼女は私にとってたった一人のユニケです。私たちの子供たちはユニケのような信仰の母が必要です。子供たちが成長して、偽善や見せかけではない本物の信仰を自分のものとしてこの地上を歩んでいくために、お母さんの愛とお母さんの祈りが必要です。主はここにおられる信仰の母である皆さんを通して、子供たちに信仰の確信を与えよう、そう願っておられます。そこで問われるべきことがあります。私たちは今どのような信仰、どのように信仰によって歩んでいるでしょうか。偽りのない信仰でしょうか。それとも教会に来た時だけ、人々の前でだけ、あるいは自分にとって都合の良い時だけ、私はイエス様の弟子です、でもちょっと難しかったら私は無理です、そういう信仰でしょうか。主は偽りのない信仰を私たちに与えようと待っておられます。ですから今日それを求めようではないでしょうか。一番目に、彼の信仰の確信は信仰の母から来ました。二番目に、どこから来たんでしょうか。二番目のポイントは霊の父です。今お開きいただいています第二テモテの一章の五節、皆さんもご覧になってお気づきかと思いますが、偽りのない信仰のルーツはお母さんとおばあさんでした。テモテのお父さんの名前がありません。もしですね、テモテと彼の実の父親とが何かしらの霊的な関わりがあったならば、ここに彼のお父さんの名前があるはずです。ところがありません。聖書のどこを調べても名前も出てきません。開かれなくて結構ですけれども、使徒の働きの16章の一節には、テモテのお母さんユニケが信仰者だったことが記されていますが、同じ文脈の中でお父さんの信仰については書かれていないんです。ですから、テモテの実の父親が信仰を持っていたのかどうかははっきりしません。ただ、一つはっきりしていることは、テモテの信仰の歩みの記録の中に、彼の実の父親の名前はないということです。自分の子供の信仰の歩みの記録の中に、親である自分の名前がないんです。いかがですか。これはとても悲しいことではないでしょうか。神様は私たちが子供にとってそのような存在であることは願っておられないんです。子供たちの霊的な成長のためには、信仰の母ユニケのような霊的な女性だけではなく、信仰的な男性が必要なんです。ではテモテはどのように育ったんでしょうか。模範となる、本来たくさんの教えを受けるべき父親の存在ないんですね。もう一度第二テモテの3章に戻っていただきたいと思います。14節をもう一度見たいと思います。けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分が誰から学んだかを知っておりとあります。この誰からという言葉は複数形で記されています。 ですから神様はそうです、このユニケの他にテモテを育てて革新に導く男性を使わされていたんです。それはこの手紙の著者であるパウロ自身なんです。パウロとテモテはリステラで初めて出会いました。昔の版ではルステラですよね。そしてテモテはその時以来パウロの宣教に同行します。一緒にイエス様のことを伝えて、教会の働きをして、寝食を共にしてパウロと一緒に旅に行きました。宣教の旅です。それを通して彼らは霊的な親子関係に発展していきました。パウロはこの第二テモテでテモテに向けて何度も記している言葉があるんです。開かれなくて結構ですけれども、第二テモテの1章の2節、愛する子テモテ、2章の1節にも、ですから私の子よ。第一テモテでも何度も記しています。1章の2節、信仰による誠の我が子テモテ、1章の18節、私の子テモテよ。この手紙を受け取った時のテモテはエペソの教会を勃開して大変苦労していました。勃開者として若く未熟な自分に悩み、異端の問題に悩み、困り果てていました。そんな彼にとってのこの手紙は単なる教理の教科書ではありませんでした。それは愛する霊の父であるパウロが自分に今必要な神様のメッセージを伝えるために記した手紙なんです。そしてこれが最後の手紙でした。パウロとテモテは一体どのように歩んでいたんでしょうか。今お開きいただいている第2テモテの3章の10節と11節をご覧になってください。しかしあなたは私の教え、生き方、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、またアンティオキア、イコニオン、リステラで私に降りかかった迫害や困難によくついてきてくれました。私はそのような迫害に耐えました。そして主はそのすべてから私を救い出してくださいましたとあります。これはパウロとテモテの旅の記憶なんです。二人はいつも一緒でした。テモテはパウロについていって共に歩むことを通して学んだんです。それは本来肉の父親から受けるはずのことでした。しかしそれを受けられませんでした。そのことを霊的な信仰による父を通して彼は受けることができました。それを通して彼は確信しました。ああ、これが私の生きる道なんだ。この時のパウロは福音宣教の働きのゆえに鎖につながれていたと2章の9節にあります。一方テモテは神様の働きをするためにエペソにいました。二人は離れ離れだったんです。パウロとテモテが離れ離れになってもその確信はテモテの中にあり続けたのです。神様は私たちを通して子供たちに確かに信仰が継承されるように願っておられます。特に子供たちはお父さんの教え、お父さんの生き方、計画、信仰、寛容、愛、忍耐を見ることを通して神様を知ることができます。お父さんの信仰の姿勢を通して本当のキリストの弟子の生き方を学ぶことができるのです。そして皆さん、この3章の10節から11節のこのリストの中にですね、リストの最後に これがあるんです。またアンティオキア、イコニオン、リステラで私に降りかかった迫害や困難、これも含まれているんですね。そうです、私たちが信仰の試練で苦しみに遭遇するときに私たちは無力です。ですから祈ります。主よ、助けてください、導いてください、共にいることを覚えさせてくださいと祈ります。そのように神様にすがりつく姿勢は実は子供たちの霊的な励ましとなります。ですから特に私たち男性が今から子供たちと一緒に時を過ごすことが必要です。いかがでしょうか。日々の忙しさの中でこのことを後回しにしていないでしょうか。これとこれとこれがあります、自分のしたいこともあります、それが終わってから子供と一緒にいよう、そう思うことないでしょうか。その後では一体どのくらい残っているでしょうか。私たちはいつまでも子供と一緒にいることはできません。子供はやがて親元を離れて自立していく時が来ます。また親は子供を残して主のもとに召される、多くの場合そうですね。しかしもしこの地上でパウロとテモテのように主を中心として子供と向き合って共に歩んでいくならば、やがて地上で別れることになったとしてもその確信は子供たちの中に残り続けます。神様はそれを用いてくださって、彼らがテモテのように信仰の試練に遭うときにそれを用いて彼らの人生を豊かにしてくださるんです。子供たちがどうしていいかわからない、臆病になってしまう、そういう問題を抱えるときに、そうだ、あの時お父さんが歩んだように私も生きよう、お父さんが忍耐したように私も忍耐しよう、ああそうだ、お父さんを全ての苦難から救い出してくださった神様が今も私と一緒におられるんだ、お父さんの神様は私の神様だ、そのようにお父さんと一緒に歩む信仰の記憶が子供たちの内側で確信となり、彼らをキリストの弟子として形作っていくのです。テモテの確信は霊の父を通して与えられました。そのことを覚えたいと思います。最後にもう一つとても大切なことがあります。彼の信仰の確信はどこから来たんでしょうか。第3番目にそれは聖書の御言葉です。第二テモテの3章15節から17節をご覧ください。また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと矯正と義の訓練のために有益です。神の人がその良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。お分かりですね。テモテが学んで確信したこと、それは聖書でした。時代は変わっていきます。しかし神様の御言葉は変わることがありません。人々の考えも変化していきます。しかし救いの恵みは変わりません。聖書を通して人はイエス様を信じる信仰によって救いをいただくことができると書かれています。この救いは永遠の救いです。罪からの救いです。そしてそれだけではなく、神を信じた人が キリストの弟子として、神の人としてふさわしく整えられるのに必要なのは聖書です。聖書によってのみ人はそのように変えられていきます。この聖書を信じてイエス様に従い続けて生きることこそ私の人生なんだ、これがテモテの確信です。いかがでしょうか。私たちの子供たち、私たちの教会の子供たちもこれを自分のこととして確信したら、それはなんと幸いなこと、神様からの祝福ではないでしょうか。テモテはどのように確信したか。15節、はじめをご覧ください。また、自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからですとあります。彼がこのことを確信したのは、幼い頃から聖書に親しんできたからです。できるだけ小さい時から親と一緒に聖書に親しむこと、このことは聖書が各所で伝えていることです。しかしいかがでしょうか。それを考えるときに、私たちが住んでいるこの国ではですね、これと逆のことが言われていないでしょうか。子供はできるだけ親から離れて、できるだけ早く親から離れて同年代の子供と一緒に過ごすべきなんだ。そうすると彼らとのやり取りが分かるようになって社会性が身につく、場合によっては教会でもそのように言われる時もあるかもしれません。しかし聖書はこのことについて警告をしています。旧約聖書箴言の13章20節をお開きいただけますでしょうか。箴言の13章の20節です。ここにはとても大切な警告の言葉があります。箴言の13章20節です。そこにはこう記されています。知恵のある者と共に歩む者は知恵を得る、愚かな者の友となる者は害を受ける。この世の中では社会性を身につけるために誰とでも友達になったらいい、誰とでも友達になった方がいい、よくそう言われます。しかし聖書はここではっきりと伝えています。知恵のある者と歩け。知恵のある者とは主を恐れることは知識の始めですから、主を恐れる人たちですね。なぜこのように言われているんでしょうか。それは私たち人間は最も多くの時間を費やす仲間と同じような人間になっていくからです。ですから主を恐れる人と共に歩くことが私たちも必要です。ですから親と子で一緒に聖書に親しむこと、家族の中で御言葉に従って共に歩むこと、これが信仰継承の最善にして唯一の方法と言えるのではないでしょうか。しかし皆さんおそらくご存知であられると思いますが、これは簡単ではないのではないでしょうか。私の親も本当に私を育てるのに苦労していました。もしかしたらそれを今通られているかも、皆さん通られているかもしれません。でも御言葉もどうやらそのように教えているようです。最後にもう一度ですね、第二テモテに戻っていただきたいと思います。今お読みした3章の14節から17節の直前にあります。3章の12節でこのように記されています。3章の12節、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。テモテにとってこの言葉は非常に重たい、深い意味のある言葉だったと思います。 なぜなら先ほどお読みしましたように、彼はですね、パウロと宣教旅行に同行していましたから、キリストに従うこと、それをよく理解していました。時に危険に遭うこと、反対されることがあること、迫害されることもある。場合によっては命を奪われることもある。テモテはパウロと宣教旅行に同行していて、そのことを知っていました。ですから、テモテにとってこの御言葉は大変重い、信仰の本質的な一部を担った言葉だったと思います。私たちも同様ではないでしょうか。私たちの信仰生活もですね。もし子供たちの信仰のために、彼らがキリストの弟子となるために、真剣に祈り求め、神様の御言葉に従ってそれと向き合おうとするならば、そこには必ず困難があります。反対もあります。多くの試練に直面することでしょう。でも覚えたいと思います。今お読みした3章の12節の直前の11節にありましたように、その時に主は決して私たちを見捨てません。私たちの子供たちを、私たちの家族を、私たちの教会を、主は決して見捨てません。パウロにとってそうであったように、私たちに対しても主は全ての苦難から救い出してくださいます。それはそれを通して私たち自身が御言葉をますます確信するためです。それだけではなく、子供たちも御言葉を確信してキリストの弟子とされていくためです。そして家族全員で神様の素晴らしさを崇め続けるためです。聖書を信じる信仰はこのようにして子供たちに伝えられていくものではないでしょうか。すべての親は子供に信仰を引き継いで、それは永遠に彼らのものとなり、彼らがキリストの弟子となっていく必要があります。私たちはそのために生きるのです。いかがでしょうか。今日愛する子供たちにこの聖書信仰を残すことができるように、彼らと一緒に聖書の御言葉に親しむ生活を主に祈り求めようではないでしょうか。それではお祈りをいたします。天のお父様、神様のお言葉をありがとうございます。主が私たちを祝福してくださり、与えてくださっている子供たち、また教会に与えてくださっている子供たちをありがとうございます。主よ、彼らはあなたのものです。どうか神様の御言葉に従って彼らをキリストの弟子としていくことができますように、私たちに偽りのない信仰を与え、彼らと共に歩むことができるように助けてください。共に御言葉を親しんで歩むことができるように助けてください。そしてこの私たちの家庭からも、また私たちの教会からも、次のキリストの弟子が起こされて、ますますあなたの皆が多くの人々に伝えられていきますように、心よりお願いをいたします。あなたの御言葉をありがとうございました。感謝しつつ、イエス様の尊いお名前を通してお祈りをいたします。アメン。